ラクラシックレディオ、球体芸術家ヨシです。
ユージです。
この番組はフリースタイルフットボールアーティストであるラクラシックの2人がサッカーボールを飛び出して世界中のありとあらゆる丸いものを探求するラジオ番組です。ということで、今回は何にしようかなと思っているんですけども、
はい、
その前に、まあ、普段のイベント情報なんかも最初にこう、皆さんにお知らせしてからそちらの話題に移っていこうかなと思います。
はい、
今日放送が金曜日ですからちょうど明日ですね。
あ、そうですね。
明日は、東京行きます。
はい、はい、実はね、
東京どんなイベントでしょうか。ちょっとユージからなんか概要的なのを、
これいろいろ調べたんですけど、はい、めちゃくちゃしっかり詳細がこと細かく書いてる場所がなかって、なんとなくの情報になるんですけど、
いやいや、もう観客じゃないんやから自分出る側なんやから、
はい、自分たちのところの情報は分かってるんですけど、はい、まあ、そこだけちょっと伝えていきますね。はい、まあ、老舗フェスティバル2023というものに今回出演させていただきまして。
老舗フェスティバル、
はい、
はい、
老舗って僕あんま詳しくないんですけど。
おいしっかりしてくれよ。
まあ、いろんな商品が集まるみたいですね。
いろんな商品が、めちゃくちゃ適当な商品老舗はもうあれですよ、だから昔ながらずっと続けてるお店ですよ。だから例えば、うん、なんていうの、伝統のお店とかあるやん、はい、そういう伝統芸能とか日本の技術を使ったこう商品とか着物を作ったりとか、まあ、日本酒とかいろんなお店がありますけど、うん、まあ、100年以上続いて何代目ですとか200、
はははは、
そういうところが老舗っていう場所ですよ。
なるほど、ありがとうございます。
で、まあ、僕らは、まあ、フリースタイルフットボール自体は、うん、2006年から我々は始めまして、はい、まあ、フリースタイルフットボール自体の文化がまだどんぐらいだろうね、2000年とか前後ぐらいかなと思うんで、
うん、はい、
まあ、ほぼほぼ第一人者に近い時から始めて、はい、もうすぐで18年になるということで
長いですね。
まあ、フリースタイルフットボール界の中ではまあ我々は老舗と言ってもいいんじゃないかなと思いますけども、
まあ、それで参加させてもらえるってことですね、はい、
ってことにしてますが、
はいはい、
その老舗フェスティバルは日本橋やったっけな。
そうですね、日本橋で開催されるみたいですね、
うん、日本橋のどの辺、これ調べてもらった方が早いパターンですか。
そうですね、一応なんかパフォーマンスエリアは、
うん、
多分福徳の森、中通り周辺っていうあたりが、まあ、一角がなんかいろいろお店が出たりステージが出たりとかするみたいで、その辺あたりに来てもらえると、うん、僕たちのパフォーマンスとかも見れるということですね、
うん、でそちらのステージは結構ね、もうそれこそ老舗フェスティバルって言ってるから、
うん、
もう能の世界とかね、そういう伝統芸能の舞があったりするみたいで、
はい、そうですね、
僕らもこう舞鶴から東京行くって結構ね時間かかるから、
確かに
朝一で出てそのステージ、はい、プログラム見させていただいて、
うん、
こう日本の伝統とかね、こういう素晴らしい技術僕ら自体もなんか学べたらなと思ったりしてますけど、そのステージが11時スタートみたいですね、はい、うん、で今回はこのクロスする交流するっていうのを大事にしてるみたいで、うん、こう老舗の方々とそして最近の、まあ、新しい新たなカルチャーの人たちのクロスするようなステージにしたいという希望もあり、その後ぐらいからですね DJ ステージに移り変わっていくわけですよね、はい、なんかもうジャズのとかファンクとかもかっこいい感じの、
いいですね。
でその中に僕らも組み込まれてて、
うん、
以前静白の宴っていうね、イベントでご一緒しました DJ 真央さんとコラボ、
はい、
DJ 真央さんが後ろバック DJ してもらいながら僕らがパフォーマンスするのが12時40分からです。
はい、楽しみですね、はい、
なんでこの辺もねこう、まあ、クラシック、フリースタイルのクラシックとで最新の技と、うん、新しいショーケースと僕らもこう昔と今をクロスさせたようなステージにできればなと思ってるんで、ぜひ老舗フェスティバル東京の方も、ね、はい、遊びに来ていただけたらなと思います。
お待ちしております。
そして東京だけじゃなくて来週ですよ、
うん、
来週は舞鶴でもイベント出演させていただきます。
はい、
はい、こちらはですねウズベキスタン VS 日本の、サッカーの試合なんですけども、来年パリ2024年の、オリンピックあります、
うん、
でそこの女子サッカーのアジア二次予選のパブリックビューイングなんですけど、なんで女子サッカーアジア二次予選を放送するのってこう気になる方 いらっしゃると思うんですけども、舞鶴はウズベキスタンと交流がありまして、
うん、
でその関係で今回ウズベキスタンでこう試合があるんですよ。しかも、
はい、
だから時差的にちょっとね、夜9時スタートなんですけども、
うん、
なんと赤レンガパークでパブリックビューイング、
はい、
多分夜赤レンガでこうイベントするのってもしかしたら
なかなかないんですか。
初なんじゃないかな。基本9時までには終わるから、遅くても
が9時から試合見るわけですもんね。
そうそうそうそうなんですよ。ということでね、舞鶴とウズベキスタン交流があるということで特別バージョンとなっております。
うん、
オープンが8時半からで9時、夜9時スタートで、まあ、10月29日の日曜日となってます。
はい、
でなんとこれ入場無料で見に来れるんですよ。
いや素晴らしいですね。
そしてなんと司会が私がやるということで楽らしくでハーフタイムありますね、サッカーは。
うん、
その時は僕らがバッチリいいパフォーマンスをして、
はい、
もう本当にこう舞鶴とウズベキスタンのサッカーボールでつなぐ交流役として、そして盛り上げ役としてこう楽しんでもらえたらなと思います。
そうですね、
赤レンガパーク2号棟の市政記念館で今、まだ間に合いますね、この放送を聞きの方は。
うん、
23日ぐらいまでですね、あの先着でお申し込みしてくれた方には、
はい、
パブリックビューイングやっぱ飲みながら見たいじゃないですか。
そうですね、
ワンドリンク無料と、
うわ最高ですね、
応援グッズ付きとなってますので、はい、ぜひこう盛り上がりにね来ていただければと思います。はい、そして2杯目はもうその場で多分ね、
うん、
勝ったらいいんじゃないかなっていうことみたいなんでは
い、
はい、なくならないうちに楽しみながら、ウズベキスタン戦日本戦楽しみましょう。
はい、はい、
ということで、まあ、イベント情報はこれぐらいにしておいて、今日の話題は、
うん、
カレンダーにします。
カレンダー、はい、
はい、カレンダーって言ってもまあねこう丸なのっていう感じですけども、
そうですね、
まあ、今回は普通のカレンダーじゃなくて、友人でフットボールアーティストジュンさんっていう人がいるんですよ。
はい、
でその人がこうサッカーボールとともにこう写真撮るのが、
うん、
もうめちゃくちゃ得意というか好きなカメラマンの人で、毎年その自分が撮った写真をカレンダーにする、フットボールカレンダーにするということで、
はい、
それをこう今回は取り上げたいなと思います。はい、
もうほんとこの間ですよね、10月10日に発売になったんじゃないですか。
うん、10月10日といえば、まあ、サッカー好きな人ならね背番号10にちなんで10-10ということなんですけども、フットボールアーティストジュンさんとの出会いは我々が横浜に住んでた時かな。
はい、そうですね、
はい、その時に出会って、でちなみにこのジュンさんの名前の由来は、
うん、
6月生まれやから、英語で6月はジュンっていうんで、うん、で僕も6月生まれなんで、おそうなんですねみたいな感じでこういろんなことを喋ってた記憶があるんですけど、
はい
はい、今そのカレンダーね送っていただいたのでちょっと開いてみようと思うんですけど、どうですか。
持ってきましたよ、
はい、
最初はちょっと白黒の感じで来てますね、
表紙がね、
はい、
後ろは、
ああいいですね、色合いが夕日をバックに女の子がシルエットでボールを投げてるような絵ですね。
なんで夕日って分かったの。朝日かもしれない。
確かに
これは朝日の色じゃない、もしかしたら。
可能性ありますね。
まああのジュンさんが住んでるのが葉山っていう、
うん、
まあそれこそ神奈川の方のすごい素敵な海があるビーチがあるところで、
はい、
ジュンさんは毎回ねこうシルエットの写真が多いかな。
そうですね
失礼。でなんか夕日か、
うん、
まあ、朝日でその前に立ってもらって人に、人物には、はい、で人自体はこうシルエット、サッカーボールもシルエットっていう感じのね、うん、写真を撮るのがこう得意というか、でそれがもう表紙になってたりとか、
そうですね、
後ろの中にあったりとか、はたまたこうページの中にあったりとか、
うん、
いろんなところでこう登場してくるんですけども、
いい写真が多いですねやっぱり。
うん、どの写真が好きですか。ちなみに12月まで1枚ずつありますし、
はい、
表紙もあったりするから全部で何枚やろう、15枚ぐらいがあるんかな。
そうですね、14枚
か15枚。前書きのところもあるから、
あそうか15枚ですね。じゃあ、うん、
どの何ページ何月の写真が、
なんやかんや無難に行こうと思ったら10月のやつもいいかなと思ったんですけど、
10月1000人ね、
はい、でも ちょっと僕7月のやつにしておきます。
いや俺も7月やったのよ。
あ、ほんまですか、うん。
7月の写真をはね、ちっちゃいロン毛の、
はい、
どっちだろうな、シルエットだから分かんないんですけど、
そうです、ね、
少女か男子、うん、最近はこうロン毛の男の子も多いし、ね、しかも早間ら辺住んでたらサーファー文化もあるからさ、
ありえる。
で、まあ、サッカーボールリフティングしてるシルエットなんですけど、うん、もう顔よりサッカーボールの方がでかいぐらいのこう体格差かな
そうです、
ね、ボールと比べると。でおそらくサンセットか朝日の海の前で蹴ってるんですけど、うん、空の色がねこう青色もグラデーションがあって、うん、濃い青から薄い青で、なんて言うんだろう、こうちょっとパステルっぽい感じの絵のタッチのような雲がかかってて、そして遠くに行けば行くほどね、太陽がこう山に海に山と海に沈んでいるところで、うん、まだ黄色とかね、
はい、
こう白とかオレンジみたいな色で、結構この一枚の中にいろんなカラーがあって美しいなっていう感じですね、
う
ん、
そうですね、綺麗ですね、
うん。7月だとジュライですけどね、ジュンさんの6月は、
はい、
スタジアムですね。これは
本当ですね、
スタジアム。
どこだろう、
どこだろう。あと特徴としてはなんかこう結構ね、
うん、
写真と何月って書いてあるところの間に、
はい、
一文こう文が書いてあって、
あ、そうですね。
で、まあ、そこがこうポイントというか、なんというかね、こうジュンさんが選んだもの物語というか、
はい、
まあ、コラム的な感じにも要素もあるって感じかな、
うん
うん。あとはサッカー選手の誕生日がねそれぞれ書いてあって、
確かにね、ところどころに。
俺の誕生日は書いてないかまだ
ちょっともうちょいビッグにならないと載せてもらえないかもしれないですね。
そう、6月24日メッシとかさ、
確かに
6月21日プラティニとか、23日ジダンって書いてあるのに、6月13日ヨッシーってまだ書いてないわ。ジュンさん、
まだか。
まだわ、まだよ。ユージ書いてね、ある？
いや、僕もちょっと見てみますね。9月18日ですね。
うん、
書いてないですね。
書いてない。9月怪物ロナウドの誕生日でもあるんや。9月22日、
まや、
ベッケンバウアーとかね、11日、はい、なんかそれぞれこう誕生日も知れるし、
うん、
10月ファルカンとペレなんや。あ、マラドーナ、こうすごい黄金だ。
10月最強すぎですよ。
へえ、
やっぱ10のところはすごいんですね。
確かに、っていうことも知れたりするカレンダーを作ってる、はい、フットボールアーティストジュンさんのカレンダーをちょっと今日はパラパラ巡りながら、
はい、
そして今度はね、誕生日が記入されるぐらい僕らも頑張っていきましょうということで
そうですね、
はい。まあ、サッカーボールいろんな縁があって、イベント、日本酒、まあ、老舗フェスティバルから、
うん、
ウズベキスタンから、そしてカレンダーで暦になったりとか、
は
いろいろ巡っていろいろ縁がある、丸い縁ということで、
うん、
今後も球体をこうピックアップできればなと思います。それでは今週はこの辺で、ヨッシーと
ユージでした。
それではまた。